まりました映画の話したすぎるラジオ第217回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速近況の話入っていこうかと思います。マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週はちょっと2本ちょっと喋りたい映画があるんですけど、まず1本目がドールハウスなんですけども、これってお二人って見てます？
見てないですね。
見てないですね、まだ。
話とかはいわゆるなんというかもう完全にホラーなんですけど、
はい、
けどなぜか宣伝がドールミステリーという謎の宣伝文句でやってるっていうので話題っていうかっていう感じで、でこれが本当にめちゃくちゃ丁寧に作られた怖いホラー映画でめちゃくちゃ面白かったです、これ。
ほうほうほう、いいですね。
はい、まあ、話としてはある夫婦の話なんですけど、で、まあ、ある出来事によってその夫婦に娘さんがいたんですけど亡くなってしまって、でそれでかなりちょっと奥さんの方がこうだいぶ落ち込んでしまってっていう、まあ、それを長澤まさみが演じてるんですけども、である時なんかフリーマーケットみたいなところで人形を買ってくるんですけど、でその人形を我が子のように愛し始めるみたいな、で、まあ、それがまあ最初はちょっと不気味だなって旦那さんも思ってるんですけど、まあ、いわゆるセラピーだよと、まあ、そういうのがあるから大丈夫だよっていうので、まあ、もう旦那さんもそれにしばらく乗っていくことになって、で、まあ、それが功を奏してちゃんと元気になって、でまた新しい命を授かってっていうことになるんですけど、でなるとだんだんこの人形のことが忘れ去られていくんですけど、そうしていったある日ちょっとこの人形がなんか悪いことしでかしてるくないみたいなことにこう気づき始めるみたいな話になってて、すんごいもう丁寧に丁寧に嫌なことが起こる前振りを丁寧にやってくれるんですよね。もうなんかその作りがもうすごいうまいと思う。もう本当に冒頭のその夫婦に起きてある出来事、その最初のお子さんを亡くした出来事みたいなのが描かれるんですけど、そこの展開がもう嫌な前振りがすごい振られてくんですよね。もう絶対これ良くないことが起きるっていうのがもう完全にわかるし、どうやってそこが起こるのかっていうのもめちゃくちゃ丁寧にこう前振りをして、なおかつそこに至るまでの不安感みたいなのもすごく煽ってくるみたいな、そこがすんごい丁寧で、でも物語が進んでいくごとにどんどんどんどんその不気味さというか怖い展開がどんどん出てくるみたいな感じになってて、もうこれは見事ってかうまいって感じでしたね。はい、でしかも結構劇場の雰囲気もすごい良くて、まあ、結構お客さんも入ってたんですけど、なんかすごい声を出して怖がってる人が結構いて、もうなんかすごいショッキングなシーンがあると、いいね、うわーみたいな、
ああ、
ひーみたいな、ちょっと泣きそうな声が聞こえてくるみたいな、まあ、多分若い、まあ、高校生ぐらいなんでしょうかね、結構若い人入ってたんですけど、普通にこう声を漏らして怖がってるみたいなのがあって、いやもうまずその雰囲気がすごくいいなと思ったし、で怖がる気持ちもすごい分かるぐらい怖いんですよ、本当に映画自体が、ちゃんと怖い呪いの話になっててっていうので、最後まで怖がらせてくれる、いや本当にいいホラー映画ですよこれはっていう、これは本当におすすめですね。はい、
いいですね。
はい、
まあ、本当評判も良くって行きたさあります。
いやもういいですよ。これもちょっと劇場に人がいっぱいいる中で見たいでほしいですね。本当に。
なるほどな。
なるほどな。
はい。で、あともう一本なんですけど、We Live in Time、この時を生きてっていう映画なんですけど、
ああ、はい、はい
はい。アンドリュー・ガーフィールドとフローレンス・ピューが主演で、 で、まあ、夫婦の話で、いわゆる難病ものなんですよね。フローレンス・ピューの方が癌で余命がっていう話になるんですけど、うん、でも結構変わった描き方をしている映画で、まず時系列がシャッフルされてるんですよね。二人の出会いから、その最後の時までっていうのをすごいシャッフルしてて、まあ、その中にあった出来事を、まあいろいろ描いていくんですけど、なんか結局そこでこう、やっぱ見事なのが、その安易な泣かせに頼らない感じがすごい全編にわたってしてるんですよね。
おうお
う。うん。見てたらすごいちゃんとうるうるしちゃうんですけど、すごい安易な感じで泣かせようとはしてこないというか、
うん。
だからそれはなんでかっていうと、なんか、あくまでその出会いから、その別離という時間の中の、その限りある時間の中でどう二人が生きたかっていうことだけにすごい着目して描いてるっていうのがすごい効いてる映画になってて。なんかその難病でこう、悲しいよみたいな瞬間っていうのはあんまないんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
まあもちろんその病気になってしまって、じゃあどうするのかっていうところでのいろいろ話し合いだとかいろいろあるんですけど、あくまでその間に二人がどういう選択をしたりとか、そこに対してどう折り合いをつけていったるいるのかっていうのをすごく丁寧に描いてて、うん。で、それはなんかそういう病気になる前からもそれをちゃんと描いてるんですよね。
うん。
なんか二人がやっぱパートナーになるっていう中で、結構二人とも結構価値観が全然違うんですよね。うん。その中でじゃあパートナーになっていくっていう中で、まあ、どちらかが何かしら折り合いをつけたりとか、画を通したりみたいなって瞬間があるんですけど、なんかその辺のことをすごく丁寧に描いてて、で、なおかつその中ですごくなんか理性では割り切れない振る舞いも時にはしてしまったりとかっていうところも含めてすごい人間味が溢れるみたいな。なんかそこにすごい注目して描いてる映画で、なんかそこがなんか見事だなと思いましたね。うん。よくある話というか、まあ、難病ものっても何本もあるじゃないですか。見たことあると思うんですけど、うんけど、ある意味フレッシュでもあるし、
うん
まあ、あと二人の存在感も素晴らしいしっていう感じで、
うん、
結構ちょっとやっぱ最後はちょっと見てるとうるうるちゃんとするような映画になってて、すごくいい映画でしたね。はい。
ずっと見たいんですよね。
結構やろうとしてることと技巧がカチッてハマってる感じしますよね。
そうですね。なんかそこはすごい丁寧だなと思いましたし、まあ、シャッフルしてるからちょっと分かりにくいのかなって思ったんですけど、でも全然そんなことなくって、まあ、なんか、後々、あれがこうだったんだって繋がっていくような感じが、まあ、あったりとかして、あの時は、あ、そっちがなんか画を通したりとかしたな、みたいなのか。でも、この時は、こっちなんだな、とか、いろいろね、なんか思ったりとかして、なんかそこのなんかこう、パートナーとしての営みというか、としてなんか成り立っていくまでの結構過程そのものがすごい丁寧だなって思ったって感じですかね。
なるほど。
いやこっちも評判いいですよね。
そうなんですよね。評判ね。あとまあ結構監督が好きでというか一本しか見てないんですけど、ブルックリンっていう映画を撮ってて、
はい、
まあ、あれが結構好きだったので、まあなのでちょっと期待していったら。もうとても良かったなっていう感じでしたね。はい。
なるほど。
見たいっすね、これは。
もう2本ともおすすめって感じだったので、はい。ぜひちょっと見ていただけたらなって思いますね。
はい。
はい。今週は、はい、こんな感じです。
はい。では、大井さん、いかがされてました？
先週すいません。ちょっと、引っ越し等々がありまして、なかなか忙しくてですね、結局今週もほとんど映画は見れていないんですけど、課題作以外って感じですね。ちょっと環境変わったこともあって、まだこの周辺に何の劇、どこにどの劇場があるのかとか把握まだできてないってのもあって、その辺をちょっとこれから探らなきゃっていうところなんですけど、その前にちょっと生活をなんとかしなきゃっていう状態なので、 で、まあ、そんな中で映画関連の話が一つと、あとちょっと個人的な宣伝がもう一つだけあるって感じなんですけど、まず映画関連の話で言うと、濱口竜介が新作を発表したじゃないですか。制作しますよっていう。で、あの作品、まあ、どういうタイトルなのかわかんないですけど、原作に当たる本、急に具合が悪くなるっていう本、宮野真央子さんっていう人と磯野真帆さんっていうお二人の往復書簡なんですけど、宮野真央子さんって方が哲学者で、かつ、自身がステージ4の乳がんに侵されてるっていう状況から往復書簡始まるんですけど。で、磯野真帆さんは人類学者。で、フィールドとしてはどちらかというと、現代の医療現場を舞台にした人類学をやってる方。文化人類学をやられてる方なんですよね。で、このお二人が往復書簡を数年間にわたって20通やってるっていうものを、書籍にしたものが、この本なんですけど、まだ僕も全部読んでるわけじゃなくて、結構中間ぐらいまで読んだとこなんですけど、めっちゃいいというか 最近考えてることドンピシャだなって思うことが多々あって、基本的には、病気、まあ、ある種重病なんですよね。癌のステージ4なんで、もう、現代医療ではなかなか治せないところまで来てるようなレベルだと思うんですけど、そんな、宮野さんが、その宣告を受けた上で、どう生きるかというか、どういう時間軸を持って生きていくかみたいな話になっていくんですよ。で、別になんか、そうだから今を大事にしようとかってわけじゃなくて、そもそも宮野さん自身が、偶然性の哲学をやられてた方なんですよね。九鬼周造っていう日本哲学者を対象に研究をされていて、その人の代表作が偶然性に関する哲学だと。それをもとに、自分ではアンコントローラブルなものというのをどう受け入れて生きていくかっていう話を対象にして研究していた哲学者の方なので、その人がある種急に具合が悪くなる、自分の体というものがアンコントローラブルになったという時にどうなっていくのかというか。それに対して、それをある種観察してきた、あるいはその周辺を、観察してきた人類学である磯野さんは、磯野さんでそこに対して人類学で言うとこういうことがあるかもしれないです、みたいな感じで問答をしていくっていう感じなんですけど、めちゃくちゃ読んでてスリリングだし、なんていうか、そこで悟ったようになれるわけでもないあたりがすごいリアルだなとも思って。死を受け入れるってほどではないんだけど、すっごく悩んだ末に、けど、なんていうかな、ある場所に落ち着いていくというか、合理的な判断をしよう、合理性で何かを選び取ろうってするんだけど、でも結局そうじゃない偶然性に頼ってみちゃったりとか、なんかそれって僕らだよなっていうのを、すごい二人の事例を思って感じていくというか、なんていうんですかね。ほんと面白いんですよ、読んでて。で、これを濱口竜介がどう映画にするんだろうっていう 多分そのままやるわけではないのは間違いないんですよね。で、かつ、濱口さんって、それこそ山口さんがよくおっしゃるように、結構コントローラブルな人というか、コントロールをしていく人のように見えるじゃないですか。でも、ある意味本人のアプローチはそこの外側にある偶然性も求めているような気がするっていう。なんかその問いにすごいドンピシャでこの本の内容がかまったんだろうなっていう気がして。で、これは多分そのまま映画になるっていうわけではないし、これをどう改変するのかっていうのももちろん楽しみなんですけど、ただただこの本の内容自体がまずめちゃくちゃ面白いし、これをもとに、どういう濱口さんなりの回答が返ってくるのかっていうのが結構楽しみになるっていう意味で、めちゃくちゃ本として面白かったので、ぜひ読んでほしいなって思いますっていうのが、さっきの映画関連の話ですね。
読みたいっていうか、やっぱ、ちょっと楽しみにはやっぱね、当然してるんで、監督のね、新作、濱口監督の。やっぱちょっと読みたいなとはやっぱ思ってますね。
なんか、多分原作があるけど、これは原案であって、おそらく映画とは全く 別物っていう風にも捉えられるし、まあ、ある意味映画の補助線とも捉えられるような気がするので、
うん
うん、なんかそういう意味でそのいわゆる原作を読むとはまた違った切り口でその味わえるんじゃないかなとは思いますね。
いや面白いですね。なんか浜口監督自身の哲学の手段として映画を作ってそうな気配を感じますね、
うん、
本当に。
本当にそうなんですよね。
いやその今日のテーマにもつながるんですけど、その芸術とか芸能がその哲学のためなのか、あるいはその霊的なものにつながるためのものなのかっていうのはちょっと僕考えたいなと思ってて、僕はその哲学の方かなと思ってて、人間より下にあるものだと思うんですよ、芸術とか芸能でたどり着くものって、でもあの人間より上にたどり着くための芸能が使われたりもするじゃないですか、今回のテーマとかもろそれなんですけど、
そうっすね。
そこのなんか違いは掘り下げたさがあるんで、まあその意味でもやっぱ浜口監督の作品は要注目って感じですね。
そうなんですよね。なんかやっぱり思考実験というのをこう映像として具現化してるようにも見えるし、はたまたその、まさにその偶然性っていうのはその人間のある意味外側にある存在のことでもあるので、そこにたどり着こうとしてるようにも見えるっていうあたりがやっぱり面白いだろうなっていう。
ちょっとまだどんな映画になるかもわかんないし、ちょっと原作の方も読んでないんでわかんないんですけど、ある種の難病ものの話じゃないですか、これって。
ある種の難病ものの話です。
そうね。だからなんか、もしかしたらその We Live in Time となんか一緒に見てみて、あ、ここに差があるとか、あ、ここめっちゃ通じるよね、みたいな部分がもしかしたらあるのかなってちょっと思って。
なんか、さっきのそのマリオさんの We Live in Time の話聞いて、少しこの本を僕も連想して、で、特にどういう部分で連想したかっていうと、その、先の話よりも今の話を描こうとしてるあたりがすごい、この本に似てるような気がしたんですよね。その、余命宣告とか、あるいは何パーセントであなたは治りませんとか、こういう症状が出ますって、この本の中では確率として、現在のレベルは科学として扱われるんだけど、でも宮野さんはそれをちっちゃな運命論だって言うんですよ。それを言われることによって、その人の選択判断が変わっていってしまう。何々をしたら、30% の確率で亡くなるかもしれないから、じゃあ、その 30% は取らないよねってなってくって、それってもう、確率じゃなくて運命論じゃないですかっていう。その、余命を宣告をする側ではなく、された側の哲学をするというか。
いや、めっちゃ多分通じてるな、それ。すごい読みたくなったな。
そう。だから、多分、僕も今すごい読み、お話聞いてみたいなってなったのは、それもあります。この話と多分、すごい繋がるだろうなって思うし、それはある意味、この本を読んでると、病っていうものの、じゃないところ、例えば、自分のキャリアをどう歩んでいくかとかっていう話とかも、にも全然通用しうるというか、自分のこのキャリアを持っていたら何パーセントの確率でこうなれるって、ちょっとちっちゃな運命論に巻き込まれてないかとか何のために今自分は生きてるのか、そもそもそれは未来のためなのかっていうのをすごいなんか考えたくなっちゃうんですよね、この本を読んでると。
いや多分そこにWe Live in Time めっちゃ触れてると僕は思います。
2
人の生き様を見てるとそれはすごい思うので見てほしいですねこれねっていう。
超見たいんですよ実は。はい。っていうのが、まずちょっと映画に関する話、ぜひぜひ、急に具合悪くなる。一時期ちょっと手に入りにくくなってましたけど、最近は普通に流通してるっぽいので、ぜひぜひおすすめですということと、あとこれちょっと宣伝なんですけど、そうか、これ配信されるタイミングで終わってるから、もしかしたらポッドキャストで聞いていただく形になるかもしれないんですけど、光幸太郎さんのオリジンインタビューに出させていただくことになりまして。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。マリオさんが何度も出てらっしゃる。
はい。ついに、大石さんもかと。すごい嬉しくなりました。友達の友達が繋がったみたいな。
そうですね。 いつもそれこそお便りも送ってくださって本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、そこで、星野源の話をしてきますっていう。
お
う
おう。
すごい。
なんていうか、意外と、まあ、今ニューアルバム出たばっかりで、結構世間では、星野源、もちろん世間って僕の周りのタイムラインの中、エコーチャンバーでは星野源いいぞっていう、祭りが開催されてるんですけど、
うん、はい。
意外と話せる場所がなかったんですよ、星野源について。
はあ、ははあ、
その映画の文脈で語るのもちょっと難しいし、だからといって、その、自分のラジオの、話せない合わないの方でやろうとすると、土屋さんが全く聞いたことがないので、星野源を。
なるほど。なるほどね。
だから、永遠と僕の話にへーって誘拐が生まれてしまうから、それは面白くないってなって。
なるほど。
だから、意外と話したいことたくさんあるのに、ずっとこう溜まってる話題が星野源だったんですよ。
うん、うん。
それがようやく話させていただけるということで、ちょっと今、気合を入れて準備をしているところです。
まあ、それは気合入りますね、それは。
はい。
あれですよね。プレイリストをそれぞれ作り合ってっていう話ですよね、はい、多分。
そうです。そうです。
僕もスキマスイッチの回の時にやったんですけど、オリジンタブルの。
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ多分収録長くなると思うんで、頑張ってくださいねっていう
。それ大ちゃんさんにも言われました。
もう一曲一曲、もうフル解説しますレベルで喋っていただくことになると思うんで、頑張ってください。めっちゃ楽しいと思いますけど、はい。
しかもそれ、もう今すごいプレイリストを作るという自意識が爆発してて逆に作れなくて困ってるんですけどね。
いやー、僕もスキマスイッチ作るときめちゃくちゃ自意識がね、はい、もう出ました出ました。もう。
やはり、孝太郎さんも20曲選ばれるじゃないですか。これはメジャーな曲を外すべきなのかとか、は
い。ね。いや、そう、わかりますね。もう。だからね、めちゃくちゃもう、もう自分のこう、聴いてほしい流れで順番までちゃんとこだわるじゃないですか、うん、そこって。
こだわりますね。
もう永久に終わらないですよね。本当に。
だから今僕逆に1曲も選べてない状況ですからね。めっちゃ聴いてるのに。
わかりますね。いやー。多分すごい楽しい悩みだと思うんですけど、
うんうんうん、そうですね、なんで今通勤中はずっとそれをやってます。星野源を延々と聞いてますね最近。はい、そしてこちらは宣伝でございました。今週はこんな感じでございます。
はい、まず僕はですね、ラブインザビッグシティを新作としては見てまいりました。はい、で、まあ、韓国の映画で男性と女性2人の13年間かなの話なんですけど、女性の方はすごい奔放なタイプといいますか、気性としてもすごい自由だし、まあ、恋愛関係もすごい自由な感じの女性で、男性は同性愛の方で、それをカムアウトしたくないと思ってる
2
人なんですけど、その2人が大学で出会って気が合ってルームシェアして一緒に暮らしていくっていう話で、まあその男の方の彼はもちろんその同性愛者であるっていうことをカムアウトできないっていう、そこに根ざした孤独とか痛みっていうものがドラマの中心にあって、女性の方はその奔放であるからって気づかないとでも思ってんのかみたいな、そういう部分がまあドラマの中心になってくる感じで、まあその2人のね物語が本当に良くてですね、これはもうむちゃくちゃ良かったんですね。はい、ただなんていうか、この2人に寄り添ったつもりになってる自分っていうものに対する怖さがあってなんかこの2人に親近感とか、あるいはその感情移入とか、おこがましくねみたいなのもあるというか、そのなんかその2人に同調できる自分みたいなものは嘘だぞって思っとかないといけないよなっていう、その2人の間に自分は挟まれないっていうのを絶対に理解しながら見ないといけないなっていう緊張感を感じながら見てたんですよ。で、僕は男性だし、で異性愛者だから、その2人それぞれの痛みっていうのはちゃんとは分かってないし、分かれないはずなんですよね。それに対して、ああ、わかるわかるみたいになって、その二人を消費したくないっていう感情がすごい強くて、うん、もう、 こう言葉にして彼らを解体することに対する恐怖感みたいなのもあるんですよ。それぐらい二人のことが好きなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
その、こう、遠くから見守るねっていう、僕は君たち二人にとって何者でもないよっていう、その、感じでずっと、こう、柱の陰からチラッチラって見せてたみたいな感じで、はい。いや、でもね、本当よくって、もう、ラスト。
うんうん。
ラストで、まあ、歌を歌うシーンがあるんですけど、もう最高なんですよね。はい。思ってるよりは、結構味付け濃いめの映画かもしれないです。僕は予告で見た印象よりも味付けの濃い映画だったんですけど、うん、まあ、それ含めてすごい好きな映画だったかなと思います。はい、
うんうんうん、
っていう感じでした。はい、あと映画ではないんですけれども、機動戦士ガンダム G クワックスが大変なことになってましてですね、もう11話見て僕もうひっくり返ったですよ本当に。
もう僕まだ見てないんですけど、
はい、
はいはいはい、
もう山口さんの反応が面白すぎてもうね、そこで楽しんでます今なんか。
いや、ちょっと僕の中でね、明確にこれと対決しなければならないっていう闘志が芽生えてですね。
対決、はい、
で、来週が最終回なんですよ、
うんうん、
12話最終回で、はい、それまでにこの回の配信は絶対に間に合わせようと思ってるんですけど、
うん、
その最終回の2日後の20何日かな、まあその2日後の木曜日に週刊まかりで、うん、Gクワックスのバーをやろうと思ってます。
マジか。
もう、ちょっとこれとは向き合わないといけないなと思いました。はい。
向き合うためにバー開くんですね。
で、結局 Gクワックスって何だったんすかね、バーっていうのを今んとこ仮で名付けてます。分かった気の立場で店長をやってはなるまいと思ってるので、うん、もう分からない側としてお客さんに教えてもらうっていうつもりで、もうぜひゴリゴリのガンダムオタクたちにお越しいただきって、いろいろ啓蒙されたいなと思ってる感じが。ではあります。はい。
なるほど。
いや、もうそれぐらいね、ちょっとね、反則なんすわ。本当にやってることが。
反則。
これを許してはいけない。
許してはいけない。
ああ、強火だな。
はい。でもね、面白いんですよ。うん、でもそれは、面白がってる。
うん。うん、
その面白がり方は、良くないと思っている。
もうね、感想が面白いんだよな。なんか対決しねばならないとか、もう、認めたくはないとかもうね、面白すぎるんですよね。
複雑すぎますよね。
いや、もうね、市販はね、庵野秀明だけではなかったですね。
そうですね。
もう、共犯だらけですよ。
まあ、もうカラーという人格が全てね。
うん、
はい、なので、もしよかったら、来てください。ぶつけてください。引きこもごもを。っていうことで、お待ちしております。っていう感じです。
なんか、反省会かなやるのみたいな。
なんだ
すごいんですけど。
いや、もう賛否入り混じってほしいんですよね。
ああ、まあまあ、うんうん。そういう作品だとは思います、確かに。
はい。喧嘩にだけならなかったらいいなと思ってるんですけど。
でも、多分 P 言ってる人も楽しそうなんだよな、ジークアクションに関しては。
うん。
いや、そこがね、結局のところキャンディーペロペロしちゃってるんだよなっていう。悔しい。本当に。悔しいです、僕は。はい。てな感じで、では、テーマトーク入っていきたいなと思います。